ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。経済調整大臣のラデンパルデデの特別スタッフは、COVID-19 ワクチンの4770万回分が2021年7月6日までにインドネシアの人々に接種されており、2021年8月は1日あたり100万200万回分に達するまで助注され続けると述べました。2021年8月は1日あたり100万回分から200万回分に達するまで増量され続けると述べました。パルデでの特別スタッフは水曜日のジャカルタでのオンラインディッシュカソンでCOVID-19 の拡大を防ぎ、集団免疫を達成するために政府はワクチン接種を加速し続け、7月に100万回分、約50万回分、さらには8月に200万回分に達すると主張しました。パルデデの特別スタッフは、政府は現在ワクチンの入手可能性を維持しながら、7月に1日あたり100万回分から150万回分の接種に達することができるようにワクチン接種プログラムを加速しようとしていると述べました。彼は1日あたりの増加の症例を1万人未満に減らすために、ジャワとバリで45の地区都市の対象エリアで緊急コミュニティ活動制限 PPKM が実行され、ベッド占有率は 70% を下回り回ったと注意加えました。それでは次のニュースです。バイオファルマ社はビオサリファといううがい法で COVID-19 を検出するための提出と軌道を月に約4万ユニット生産します。バイオファルマ社のホネスティ・バシル社長は、水曜日にジャカルタで開催された公開第6委員会の数議員聴聞会で、ビオサリファ製品を使用すると、鼻インドや鼻ではなく、うがいを介して、ポリメラゼ連鎖番名 PCR 検査を行うことができると述べました。 この秒サリファ製品は PCR スワブテストを行いたい人々に便利性の面で新しい体験を提供すると言われています。さらにバイオファルマーサは月間240万の生産能力を持つエンビオコフ GQRT PCR キートも生産しています。ホネスティ・バシル社長はテストの結果すべての製品が 99% を超える精度であると付け加えました。特にビオサリファの場合、これは最近の製品であり、現在インドネシアで開発されている COVID-19 のすべての変質を検出できます。日本は台湾に113万回分のアストラゼネカの COVID-19 ワクチンを追加します。先月中、東京は台北に124万回分のワクチンを送りました。日本の茂木敏充外相は台湾への最近のワクチン寄付が7月8日木曜日に送られたと語りました。茂木敏充外相は国はまた今週タイ、フィリピン、ベトナムにそれぞれ100万回分のワクチンを寄付する予定だと明らかにしました。台湾のチェン・シヒチュン保健大臣は、台湾も7月7日水曜日にアストラゼネカワクチンの62万回分を受けたと述べました。これは関連国に対する政府からの直接的なメッセージの一部です。台湾の2350万人の約 10% は少なくとも1回分のワクチン接種を受けています。台湾のチャイ・インウェン大統領は、政府が今月末までにワクチンを 25% に増やすことを望んでいます。韓国は最近、コロナウイルス COVID-19 の症例数は急増しています。過去24時間で国は昨年12月下旬以降1日に過去最高のコロナウイルスの症例として1200件以上を報告しました。7月7日水曜日、ロイター通信社と AP 通信社の報告によると、韓国疾病管理予防庁は韓国で1日に1212症例のコロナが検出されたと報告しました。この数値は2020年12月25日に記録された国内で最も高い1日の症例記録に近く、国はパンデミックの第3波に見舞われ、1日に1240件のコロナ症例を報告しました。これで最後のニュースです。フィリピンの国軍司令官であるチリリットによると、水曜日フィリピンは、今週末に墜落した6キロ C-130 航空機の部落爆死を米国に送り、海部と分析機能専門家の支援を要請するということです。スベジャナ司令官は、地元のテレビとのインタビューで、米国はフライトデータとコックピートのボイスレコーダーから情報の抽出をする支援の約束をしたと説明しました。これは南部州ホロで53人が死亡した航空機墜落事故の 悲劇的な事件に光を当てる可能性があります。スベジャナ司令官は、フィリピンにはブラックボックスからデータを抽出する機能がないと語りました。彼は、米国の専門家がデータ抽出を完了することができる地域についてのスケジュールを示しませんでした。反乱鎮圧作戦に軍隊を運ぶロッキード G-13 航空機が96人の乗客を乗せて墜落したことが知られています。航空事故は53人が死亡し、フィリピンの軍隊にとって最悪でした。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアとの2国間協力を強化するためのロシア外相の訪問についてお伝えします。インドネシアとロシアの2国間関係は独立後のソ連との協力を皮切りに長い愛存在してきました。当時のソビエト連邦のインドネシアへの近いさは、インドネシアをアジア、そして世界で再尊敬される国にしました。当時のインドネシアはインフラだけでなく軍事援助についてもスウェット連邦からかなりの援助を受けていたことは否定できない。現在インドネシアとロシアの関係は進めています。さまざまな分野での協力は改善され続けています。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は両国間の2国間関係を強化するため7月6日火曜日にインドネシアを公式訪問しました。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相はインドネシアへの訪問は両国間の2国間協力を強化することであると述べました。彼は安全保障、技術、貿易、投資、人類などの協力が強化されることを強調しました。 一方、2020年にコフィル需給のパンデミックにより両国の貿易目標が失敗した後、経済協力は強化されるです。一方、インドネシアのマルスリー外相はコフィル需給のパンデミックの間、インドネシアとロシアは建国協力を発展させ強化していると述べました。以前、ロシアは特に医療機能提供においてインドネシアに支援を提供していました。近い将来、医薬品とスプトニックワクチンの調達が提供される予定です。先月、インドネシアの食品医薬品管理局チームがロシアを訪問し、スプトニックワクチンの製造と製造を見学しました。計画によると、スプトニックワクチンは総合協力ワクチン接種プログラムのためにインドネシアで生産されます。ラドマルスリー大臣はまた、コフィド需給のパンデミックに対処するための全ての協力は両国の保健当局と世界保健機関の規則とガイドラインに従って行われることを強調しました。確かにインドネシア国家の建国の歴史を見ると、インドネシアとロシアの関係は非常に緊密です。さらに、ロシアの外相セルゲイ・ラブロフがインドネシアに到着したことも、ウラジミル・プーチン大統領が今年インドネシアを訪問する予定であることを知らせました。実際、プーチン大統領のインドネシア訪問計画は2020年初頭にすでに表明し、インドネシアとロシアの70年間の友好関係を記念していたが、コフィル需給パンデミックの出現により延期されました。保健セクターの緊密な協力により、インドネシアとロシア間のスプトニックワクチンの生産は国の予防接種プログラムを加速するです。計画によると、インドネシアは国の予防接種のニーズを満たすためにスプトニックワクチンの2000万回分を注文する予定です。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に 中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは政策統合でデータを管理することについてお伝えします。シティヌルバヤ環境林業大臣は7月5日月曜日、超自然に基づく解決策である冷淡地をテーマにした高レベル冷淡地イベントのバーチャルウィーピーナーに コ演奏として出席しました。ウェピーナにはコンゴ民主共和国やベルなど世界に霊団地を所有する国々が参加しました。ウェビナーではシティ・ヌルバヤ大臣が持続可能性を維持しながら開発するのため団地を管理するインドネシアの経験、教訓、実践を共有しました。シティ・ヌルバヤ大臣はインドネシアは世界で4番目に大きな霊団地を持つ国であり、世界の熱帯霊団地の 36% を占めると説明しました。これらの霊団地域は世界の陸上炭素堆積物の 30-40% を保持しています。このようにインドネシアの霊団地は世界最大の炭素吸収圏の一つになり、世界的な気候変動の緩和と適応の取り組みに貢献しています。さらにシティ・ヌルバヤ大臣は霊団地を回復するための強力な努力が霊団回復町の存在を含むインドネシア政府によって行われたと説明しました。政府は、霊団地が燃えるのを防ぐための効果的な方法を探し続けています。この取り組みは、生計の手段、再緑化し、再活性化することによって実行されます。環境林業大臣は、政府は多くの面で霊団地を管理するための再利用の方法を模索し続けていると付け加えました。これらの様々な側面には、制度、技術、知識、コミュニティベース、科学的アプローチ、持続可能な密室管理への注意、地域コミュニティのリソースと地域の知恵への依存が含まれます。シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシアは気候変動への取り組み、生物多様性、環境の保護、および地域社会の社会経済的福祉への貢献において、世界、地域、国、レベルでの霊団地の重要性を認識していることを強調しました。そのため、インドネシアは、コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国とともに、国際熱帯霊団地センター ITPC を設立しました。参加国は、国連環境計画 UNEP の協力な支援を受けて2018年10月30日にジャカルタで ITPC を宣言しました。 ITPC の使命の一つは政府、研究者、実務家、市民社会およびその他の利害関係者を集めて熱帯霊団地の保全と持続可能な管理を確保することです。ウェビナーに参加したペルー共和国のカブレール・キー・チャンドル環境大臣は、霊団地はいくつかの多国間環境協定を一緒に発展させることができる生態系になる得ることを認めました。このためペールは成績にITPC に参加しました。これでインドネシア語を終わります。
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソコンインドネシアです。今日は東ジャワ州の料理アンポをご紹介します。トゥバネの料理ツアーでは、典型的なトゥバンのスナック、つまりアンポを味わってください。このおやつは粘土でできているのでユニークです。しかし粘土だけではありません。使用する粘土は土や砂を含まない純粋な土壌でなければなりません。使用する土壌の種類はラトソル土壌です。この土壌は柔らかな風合いで石、砂利、砂を含まれていません。アンポを作るプロセスは非常に簡単です。最初に粘土に十分な水を与えて柔らかな質感になるまでこねます。次に生地が立方体になるまで生地の表面を叩きます。形が見えるようになったら竹の棒で表面を瞬殺し生地をひねります。さらにねじられた生地をいぶします。その後アンポを楽しむ準備が整いました。アンポを食べるととても美味しいです。おやつであることに加えてアンポはだいたい治療であると信じられていることが分かりました。通常アンポはいくつかの軽度の病気を治療するために使用されます。これはアンポが体を冷やす効果があると地元の人々が信じられているためです。地元の人々はまたアンポが下痢、かゆみ、発熱を治すことができると信じています。さて、見つけるのが難しいアンポの存在はこの一つのスナックの消滅を意味しています。トゥバンでそれを作成しているのはバハラシマとその娘のサリパだけです。彼らはサマンリン地区のバクティハルジュ村のトロブラン村落に住んでいます。リスナーの皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は10ノベンバー、工科大学 ETS パレナシュトラ。船は再び国際舞台で国の名前を誇っているについてです。国際舞台でのもう一つの誇り高い成果は、10ノベンバー、工科大学 ETS のロボット語学分野からもたらされました。今回、ロボット船またはロボボートチームである ETS のバルーナストラチームは6月下旬にオンラインで開催されたロボタ技術開発に焦点を当てた米国に本拠を置く研究所であるロボネーションが主催する2021年国際ロボボトコンテスト IRC で優勝しました。奈良ポセイドンをフィーチャーしたバーチャルロボボトは世界6カ国から14名が参加した大会で ETS のバルナストラチームを勝利に導くことに成功しました。奈良ポセイドンは2021年の IRC で3つのカテゴリーのチャンピオンを取り戻すことができました。例えばビデオスキル船体デザインカテゴリーで1位、ウェブサイトカテゴリーで1位、テタニカルデザインレポーターカテゴリーで2位です。ETS のバルナストラの外部広報スタッフであるマリサ・プラワト氏は、奈良ポセイドンが事故しなければならないミッションは全部で6つあると説明しました。すべてのミッションは海事業界で日常的に発生する問題のモデルです。COVID-19 のパンデミックとオンライン競争にもかかわらず、奈良ポセイドの責任に対するバルナストラチームの熱意は弱まることはありませんでした。このコンテストでは参加者は物理的なプロトタイプを作成する必要はなく、既存のミッションを実行するための最近の船の設計のみを作成します。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Daun-daun berguguran Satu-satu jatuh ke pangkuan Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Oh gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti.
Indonesia.
Listen to me nasang ongaku no hiroba desu. Kyou wa Kina Nasution no goshokai shimasu. Kina Nasution wa 1966 nen ni kyoudai ya toryo to issho ni Saburana da group o setsuritsu shita toki ni shirareru you ni narimashita. Kare no kyariya no ma ni Kina wa ikutsu ka no bando no member ni narimashita. Sukashi kare wa tsui ni solo kyariya ni ochitsuki 1978 nen ni Ribatas Angan-Angan というタイトルのデビューアルバムをリリースしました。彼のヒット曲は Nuance of Bling というタイトルでした。特に若いミュージシャンのウィリー・アン・リアノが2008年にモーダンバージョンで Nuance of Bling を歌って以来、今までこの曲は今でも聴き心地が良いです。リスナーの皆さん、次はキーナンのスティアのヌアンサーブリングです。音楽の広場を終わります。
Pesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Yang wajar tapi tetap
tatap mga sikat. Tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu biasa saja. Sudah ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi. Dirimu nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi.
これで 日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はfoi.indonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.